ないっしょ。
そんなことないっしょ、第117回でございます。お送りいたしますのは竹内と
本宮です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
本宮さん、ご無沙汰しております。
お久しぶりだね。なんか ね、
なんかね、前回数日前、本当に1週間経ってないぐらい前に、
うん、
なんか1回配信した記憶があるんだけど、
なんか最近そんな感じがするね。
うん、
なんか俺のいないところで
本宮さんがね、なんかお休みを、
そうだね、
うん、したとかしないとか、
代わりに何か違う人とお話を、
なんかね、すごくあの優しい人とお話しした気がする。
なんか女子と話してなかった、
そんな気がするね。
うーん、いいね、
はい。いうことで、まあ、今回はね、本宮さんと久しぶりということで、
はい、
ちょっとね、僕これ今夏真っ盛りじゃないですか。
暑いね、北海道も暑いよ、ね、
北海道暑いですか。
比較的暑い。
あのやっぱね、氷がね、僕欠かせないんですよ。
氷何するのさ。
いや、ほら、飲み物入れるのとか、
お、
あの僕ね、あのネスカフェバリスタをね、
おお、バリスタね、
うん、リスナーさんから誕生日プレゼントでいただいたんですよ。
ありがたいね、
ありがとうございます。でね、あの、うん、このバリスタでアイスコーヒーを作るのに、
うん、
あの、まあ、コーヒーメーカーなんだけどね、なんだか分かんないよねバリスタっつってもね、コーヒーメーカーなんだけど、あの、うんうん、氷をカップに入れて、
うん、
でボタン一つ押すとコーヒーガーって出てきてアイスコーヒーを作るって感じなんだけど、うん
う
ん、
あ、出てくるのは熱いコーヒーでしょ。
熱いコーヒーだからね。
はいはい、そうだね。
氷いっぱいいっぱい最近使う。
うん、
それで冷蔵庫で一応ね、製氷機はついてるんですよ、専用の。最近、うん、ほら、水だけセットしとけば勝手に氷ができるやつがほとんどでしょ、冷蔵庫。
今のはほとんどついてるね。うちもついてるし。
そうなんだけど、
うん、
なんかいまいち美味しくないなと。
あ、そっか、
うん、どうしてもほら家で作る氷って、うん、なんだろうな、中中央あたりがさ白くなっちゃって、
はいはいはいはい、
で、 そ、 う、ね、まあ、そこに空気やらね、なんかカルキとかなんかそういうの
が入っちゃう、ね、
残るんでしょ、
うん、いいお水を入れれば多少は良くなるけど、
でも結局は、うん、そう、そんなには変わんないでしょ。やっぱり白くなっちゃうでしょ、
うん、白くはなっちゃうな、気泡みたいなもんだからね、あれね。
で、どうしてもそうやってコーヒー入れるのに熱いコーヒーを入れると、う
ん、はいはいはい、
氷は当然溶けるわけですよ。
うん、そうだね。
でそこで美味しい氷か美味しくない氷かで、このコーヒーの美味しさが変わるのよ。
ああ、それはあるね。
ね、
それはある。
でどうしてもそのお店で売ってるような透明な氷が作りたい、家で。
ああ、はいはいはい、なるほど。
でね、いい方法がないかなと、
うんうんうん、
いう相談ですよ。
ああ、何、相談かい。
相談です、相談。
なんだおい、もうなんかそういうのを見つけたんですよって言うのかと思った。
いや、実は一個見つけたんだけど、
おうお
う
お
う、一個見つけたんだけど、その前に本宮さんに相談をしようかなと。
ああ、そうか。まず何、ほら、水道水とかでジャーってやるからさ、どうしても空気は入ってるわけだよね、
うん、
だから少しでも空気を抜くのに、うん、どうしたらいいんだ。一回沸かした方がいいのかな。
沸かすか、沸かすの。あ、そうするとあれか、
沸かすと気泡というか空気は抜けていくはずだから、うん、沸かして冷ましたやつを冷蔵庫にセットすれば多少違うんじゃねえかな。あ、
はいはいはいはいはいはい、うん、
あとね、あ、例えばあの自動製氷機じゃなくてさ、
うん、
お皿に入れて冷凍庫に入れるっていうやり方もあるじゃない、
うん、
うんとね、ゆっくり冷やせば空気が抜けやすくなるから、
うん、
例えば一番簡単なのは、そういう冷凍庫にしまうタイプの製氷皿の下にちょっと割り箸とか挟んで浮かして、うんうん、普通よりちょっとね、ゆっくり冷やすようにすれば、
うん、
より透明な氷ができるような気はするけれどもね。
ああ、はいはいはいはい、はい、うん、
それだけ空気が抜けるかじゃないかな、
そこにかかってくるわけだ。
うん、そうそうそう、
僕がね、
おう、
僕がね、一つ見つけた方法っていうのが、
おうおうおう、
ちょっと大きめな、
うん、
まあ、器に、まあ、うんうん、水道水ダーって入れると、
はいはい、はい、
でそのまま凍らせる。
ほう、
で3分の2ぐらいが凍ったところで、
うんうん、
取り出しちゃう。
あ、まだ完全に凍ってない段階。
そうそう、凍ってない段階で取り出しちゃって、
うん、
中央がまだ固まってないでしょ。だんだん外から固まっていくから、
はいはいはいはい、
中央がまだ固まってないうちに捨てちゃう、うん、
あ、水を。これはいいアイデアだわ。
これね、そうすると何、 周りの透明なところだけが出来上がってる状態で、
はいはいはい、
あとはもうかち割っちゃう。
それ賢い。あのどうしてかっていうとね、うん、水道水のね美味しくない部分は最後に凍るんだよ。
はいはいはい。
だからあの白いところはね、うん、水道の美味しくないところなんだ。
あ、じゃあ理にかなってるんだ。
理にかなってると思う。
あ、じゃあそれだな。
あ、それはいいわ。
あ、ナイスアイデア。まずあれだな、冷凍庫に入ってるたくさんの冷凍食品をどうにか処分しなきゃいけないね。
まず食うなりな、してな。全然あの賞味期限切れちゃってるのないかい？
いや多分大丈夫だ。
大丈夫
大丈夫。
うちなんかももらったカニが食わずにそのまま冷凍
庫に。あ、もう北海道
パッサパサになってるよ。これちょっともう食い切れないから冷凍庫しまっとこうっつって数ヶ月経ってる、
うん、ああそうなんですね。
もう冷凍のままね乾いちゃってね、もったいないけどね。
ということでもう僕はちょっとそれを、
うん、
じゃあちょっと一回やってみますわ。その僕がその、うん、見つけてきたやり方と、
はいはい、
その元宮さんお湯沸かして冷ましたやつに、
うん
うん、お皿に入れて割り箸下に挟んでっていうやり方と、
そうだね、
ちょっと試して両方やってちょっと報告させてもらいます。
そうだね、はい、だけどあれだよ、竹内理論の方がね多分嫌な軽気がね抜けちゃって美味しいと思うな。それは
そうですか、
うん、
じゃあちょっと結果が出たらまた報告
ちょっと教えて
したいと思います。
そうだね、
はい、でね今日本編、このあと本編では、
おいおい
あれですよ、今そんなことないし、この番組は不定期じゃないですか、
う
ん、
そうだね、
リスナーの方には大変申し訳ないです、不定期。
そう、いつ配信になるかわからないからこまめに見てくれないとね。
で一応ね、このね、うん、理由は、はい、不定期にする理由は、
うん、
まあ、表面上僕の、
うん、
なんていうのか病気
を
理由にしてたけど、
ね、
実はねそれだけじゃないんだよ。
そうなんだな。それだけじゃないんだよ。
それをね、今までね僕言いたくて言いたくてしょうがなかったんだけどね、ずっと口止めされてたのを、
そうだね、
今日発表します。
はい、
ということで、今週もというか今回も最後まで聞いてください。
お願いします。
ということで、
はい、
まあ、今までリスナーさんにね、
うん、
隠し通していた秘密を今日は明かそうと、
そうですね、
ということでございます。
俺が黙っててくれと言っていたからね。
そうだね、はい、まあ、また改めてちょっと整理しますと、今この番組は不定期で配信させてもらってます。
はい、
で不定期の配信の、うん、始まる前、
うん、
要は定期配信をしてた最後ですね。
そうだね、
この時に、不定期配信させてくださいというリスナーさんにお願いした時に言った理由は僕の病気、
うん、まあ、それも半分は本当でしょ。
本当です、これは本当です。僕は本当にがんだったわけでございます。
そうだよね、
これがんがさ、うん、僕ね、がんでしょ、大腸がんだった
わけです。大腸がんだった
ね。大腸がんで、発見が早かったので、
うんうん、
まあ、一応全部取り切ってもう今完治したってことになってるんですね。
完治宣言出たわけだね。
でね、
うん、
これね、びっくりしたのが、
うん、
保険、
おうおう、
保険僕ねいくつか入ってるんですよ。
ああそうか、がん保険も入ってた
の。がん保険は入ってない、がん保険は入ってないんだけど、
うん、
いくつか保険入ってて、
はいはいはい、
ね、ちょっとね小さめに入ってるのが1件と、
うんうん、
実はこれ僕ねレーシック目のね視力回復の手術レーシックをやりたくて、
はいはいはい、
もうレーシックは対象外になっちゃうよって言われる直前に滑り込みで入った保険ってのがあって、
あ、レーシックでも出るんだ。
そう、レーシックがやりたいっていうだけの理由で入った保険があって、
うん、
それとで実際やってないんだけどねまだそれとあと、まあ、もう一つちょっとちゃんとしたある程度ちゃんとした保険入ってて、
うんうん、
まあ、あと郵便局の簡易保険入ってて、
あ、結構入ってるね、
うん、で、うん、郵便局の簡易保険は、まあ、正直ね、うん、今回入院も3日程度だったので、
はいはいはい、
まあ、これ出ないんですよ。 あ、入ったのがねだいぶ昔なんで、
うんうんうん、
1週間以上入院しないとダメな頃のやつなんで。
あ、なるほどね。今のやつだと比較的ね、
今はね大丈夫、簡易保険もそういうのきちっとあるから大丈夫なんだけど、
すぐ出るのがあるよね。
昔のは結構ダメなの多かったじゃないですか。
そうね、そうね。
で、まあ、それは郵便局が全く出なかったんだけど、これね、うんうん、僕はレーシックのためにね入った保険がね、
うん、
これがね結構でかく出たのよ。
お、
入院費はね言ってもね数万円だったの、なんだかんだで。
あ、そんなんで済んだんだ、うん、
なんだかんだでそんなもんで済んだんですよ、うんうん、3日だから、もう2日半ぐらいだから実際。
あ、そっか。で、あとほら変な話ね、ガンってもいろいろあるしさ、
そうそうそうそう、
大変な人だとお薬いっぱい使ったりもするからね。
そうそうそうそう。で、僕はもう本当にそんなもんで済んだんですよ、
うんうんうんうん、
で実際その小さい方の保険がもう降りたんだけど、
はいはいはいはい、
これがね、これ数字言っちゃうとねやらしい話なんだけどね、
うん、
40数万出てさ。
マジか。
本当に、一番おいしいパターンじゃね。だからそれって結局一応がんっていう病名だから
ねえねえ
っていうのでそんだけ出たのよ、
パパ。
これね、これねちょっとびっくり、
そんな出るんだ。
保険って大事だね。
そうだね、うん、いやいやいや、いやでもね、それで、まあ、よかったよ、
うん、でほらさっき言ったね、僕がん保険には入ってなかったの、がん専門の保険みたいなの入ってなかったから、
うんうん、
やっぱこれ今回みたいなことがあると僕ちょっと気になるじゃん、
ね、
今後のこともさ、
うんうんうん、
でがん保険入りたいけどもう一回がんってなっちゃってるから、
もう入れないのか、
入れないかなって思ってちょっと調べてもらったら、
うんうん、
3ヶ月くらい間空けたら入れるみたい。
あ、本当、
うん、
それにもう完治してるからね。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
だ今回そういった形だから入れるみたいで、うん、すごく良かったなと。
ああ、そっかそっか、
うん、まだね若い方で、若い方で、
うんうん、
まだね保険とかちょっと甘く見てる若い人がいたら入っといた方がいいよ。
やっぱり保険は大事だよ、
うん、若いうちに入っとけばね安くて済むから保険もね、本当にそれはね思った。今回
なんかあった時にはもうやっぱり入っててよかったなと思うからね。
なんか何もないことが一番いいんだから。
そうそうそうそう、
ね、それはもう本当に若い時僕もバカにしてたからね、保険のことがね。
ねえ、でも何来るかわからないからね。
何来るかわかんないからね。
うん、そうだ。
まあそんな話はいいんですけど、そのね、がんの話は本当なんですよ。で、その僕の病気のことがきっかけでちょっと不定期にさせてくれって言ったのも僕一つの理由なんです。
そうだね、
はい、うん、なんですけど実はそれだけじゃなくて、うん、
それだけではなかった、
もう一つ僕がね言いたくて言いたくてしょうがなかったんだけど口止めをされていた、
う
ん、
そうだね、
ことがございまして、
もう一つは実は理由は僕にあったんですよ。
そうです、元宮さんがね、
うん、
理由を抱えてたんですよ。
そうだね、だからほら、うん、日中なんかねツイッターなんか普通にやってたでしょ。
うん、やってたね、
で夜はちょっとダメだよって。
そうそう、じゃあ収録の時間がなかなか取れない、
そうそうそうそうそう、
事情があったんで、
あったわけですよ。
でもしかしたらこの後もうちょっと
そう
取れなくなる可能性が非常に高い。それは、うん、ね、多分ね僕の経験上、
うん、
おそらくね、
うん、
その原因のこれがの性格によると、まあ、発表しますかね、わかんない、これ、
ね、
リスナーさん、
まあね、
リスナーさんわかんないからね、
何言ってんだこいつだと思って
る今、ね、いうことで、じゃあ、はい、元宮さんからお話をしますか。
いいかい、僕からで。
あ、でもエンディングでする、それ。どうする、どうする、
引っ張るね、引っ張るね。おい、
いや、してください、してください。じゃあお願いします。
実はですね、7月28日に子供が生まれました。
おめでとうございます。
ありがとう、
やったね、やったね、
よかったよ。
いや、もうこれね本当にね、いや、ちなみに男の子ですか女の子ですか。
女の子なの。
女の子、残念ですか。
なんで残念なの。
あれ、あれ男の子がいいんじゃないの。女の子がいい。
全然女の子で、
OK、あ、よかったよ、よかったよ。
もうもうもうもう、
あ、
安心。
もうあれですか、ん、これ結構立派な、
あのね、重さがね、うん、3336g。
あ、惜しい。
何が惜しいんだ。
3336でしょ。
6だよ。
あ、もう3並びがよかった、
ね、3つ並んでるし、
うん、
大きさ 0.5m 0.5m でした。
0.5m、
はい、
あ、よかった、元気よく、
元気な女の子でね、母子ともに健康。
え、じゃあ元宮さん、初めての
子供ですよ。いやいやいや、この大変だった。
産声を上げた瞬間は泣いた、はい、泣いた泣いた、
うん、いやー、なんかね、もうほっとしたのとね、うん、うちの奥さんよくやったっつうのと頑張ったなっちゅうので、うん、なんかね、すげえ目から汗出たさ。もう汗出まくり、
もうね、
ああもう、
もうこっからだよ元宮さんね。
ああ、
あのね、僕がこの番組で、
うん、
ね、ずっと言ってたうちの娘のね、
可愛くて可愛くてうんちゃらかんちゃらの、
もうそれをね、今までね、ちょっとね、元宮さんね、ちょっと僕のことちょっと小バカにしてたと思うけどね、すべての話がね、多分ね、納得できると思うよ。
これからはそのセリフ俺だからね。
いやうちの子の方が、まあ、元宮さんところの子もね、可愛いけど、ね、うちの子の方がそれよりちょっと可愛いから
ね。何言ってんだよ、見てねえだろうちの子。
いやいや、見た見た見た
見たか、
見た見た、
うちの方が可愛いだろう。
いや、
ちょっとの親バカの番組になってんだ
よ。いや、でも良かったです。もうね、これ何ヶ月前ですか、僕が聞かされたのは。
そうだね、いやねえ、だんだんほらね、うちの奥さんがね、
うん、
あのお腹が大きくなってきて、やっぱり家庭のこともちょっとね、手伝っていかないといけないし、うん、ちょっとね、厳しいなと、
うん
うん、で悪いけどちょっと定期配信ちょっと抜けさせてくれって俺がお願いしたんだよね、
うん、
先にね。だから竹内さんの、直腸じゃねえや、大腸がんよりも先に俺がそういう理由を出してたからね。
そうそう、でもほら予定はね、とつき10日で決まってるから、それぐらいを目安にもう段階踏んで、
ちょっと厳しくな
っていこうかっていう話はしてたんですよね。
そうそうそう、だからね、竹内さんが直腸じゃねえや、大腸がんに、
なんでそれわざと、弱ざとでしょ。
がんにならなくても、うん、俺のちょっと定期配信は抜けるっていう話はもう規定路線だったんだよね。
そうそう、で僕もね、いろいろ、だからなんだろうな、いろいろあったのさ。
そうだね、
僕今ぶっちゃけて言っちゃうと、
うんうん、
ほら一回このね番組に、新メンバーの岩田さんが参加してたでしょ。
そうだね、
で、元宮さんが抜ける形になった時に、もう岩田さんと二人でこの、うん、そんなことないでしょ、つなごうと
ね
してたんですよ、
ね、それで岩田さんがとりあえず入って、
それで岩田さん入ってもらったんです。
そうだね、
で準備段階のところで僕がどうもね、なんか大きな病気になってしまって
なんかうやむやになっちゃってね。
でこれはちょっと、まあこれはもう番組上で何とか喋ったように、
うんうん、
ちょっと番組を一回不定期にさせてもらってっていうことでね、ちょっと僕の方の考え方も変わったんで、
うんうん、
まあ岩田さんは僕がもう一本やってたそんな人ダルの方に、
そう、
ちょっと穴埋めでやっていただいてて、今
入っていきなり看板持たされてびっくりだよね。
はい、もう相当苦労してます、あっちの番組も、
ね、IT 岩田さん頑張ってるよ、
岩田さん相当苦労して頑張ってくれてますよ。
みんな聞いてあげてね、
聞いてください、よろしくお願いしますね。
お願いします。
こっちの方はもう完全に不定期にしちゃおうと。
そうだね、
いうことにちょっとね、もうバタ、もう裏ではね結構バタバタで、もうやっぱりこうする、そうそう、やっぱりあっちにする。本当に入ったばっかりの新メンバーには本当に申し訳ない、あっちこっちに振り回しちゃって、はい、
本当にね、
本当に申し訳なかったんだけど、
まあ、やってくれてますよ、
あったわけでございますよ。
はいはいはい、
でもうこれからですよ本宮さん。
そうだね、
ね、
生まれたからね、とりあえず今ほら変な話、奥さんまだ病院に入院しているので、
いい飯食ってると思うよ。
ん、
いい食事をね。
あ、なんかね今日のもうまそうだったよ。
ね。
うん、そうそうそう。でなんだかね今ねあれなんだよ。ん、とりあえず何にもなければ1週間で退院なんだけれども、
うん、
あの希望を出すとね、なんだっけ、お祝い御膳っていうのを病院で出してくれるらしいの。
あ、なんか、うん、
うん。で生まれておめでとうってなんかね、美味しいご飯、あのご主人とお二人で食べることができる。
あ、二人で食べるんだ。
そうそうそう。それね、明後日というかまあ31日に。それをね、
うん、
申し込んだから、
うん、
そうそう、ちょっと会社早めに上がって晩ご飯病院でちょっとうまいもん出るらしいんでね、
うん、
食べようかと思ってるわけ。
へ
え、なんですよ。
いいな。
何言っていくか分かんないけどね。
うん、分かる。ちょっとあのあれかもしんないよ、思い湯とかかもしんない。
思い湯からまずね始まってね。
そうそう
そうそう。おお、すげえ、今日のは箸が立つぜ。ご飯いっぱい入ってるよって。
そうかもしんない。
よ。おー、そうそう。
だからもう今後この番組が、
うん、
あれですよね、そのどれぐらいのペースでこの僕ら2人で配信できるかっていうのは、
そうだね、
そのあね、今生まれたお子さんの、
うんうん、
この夜泣き具合ですよ。
夜泣き具合だね。
いい子、うちの子はね、うちの子はすごくいい子だから。
あ、そうか、
全然知らない
。ああ、それはいいね。
全く夜泣きで苦労した経験が全くないんですよ。
ああ、いい子だ、いい子だ。
もう夜寝たら朝までぐっすり寝たい。
本当
すごい助かった。
とりあえず今日ね、見に行ってちょっと抱っこしてたけど、結構泣いてたね。
泣いて、あ、まあまあ、まだまだね、
うん、
まだね、
あの、まだ2日目ですから。
あのね、ある程度経つ、何ヶ月はもう忘れちゃったけど、何ヶ月か経つと、うん、あのきちっと、あの夜何時から何時は夜だよっていうのがなんか分かってくるらしい。最初はね、分かんないんだって。
ああ、そんだろうね。
そう、寝たい時は寝て、起きたい時は起きるっていう、うん、もう全く夜とか昼とか関係なく。
で、今まで腹の中で昼と関係なかったからね。
ね、
そうだよ。今日もさ、こう抱っこしてね、なんか目は開いてんだけどさ、
うん、
なんかこっち見てるようで見てないようで、なんか目がまだ
まだはっきり見えてない
んだろう
な、
ぼやーんとしか見えてないんだろうなーっていうのがあってね。ただ俺がお父さんだぜっていうのをこうちょっとすり込ませないといけないからさ、
うん、
こうドアップでこう顔近づけてね。で、あのさ、時に竹さん、あれ立ち会いってしたかい？
してない。
してない。
だって
ん
怖いじゃん。
あれはね、立ち会うべき。
いやいや、あのね、
もう
あのね、僕もね、だからもう直前までね、
うんうん、
その何、分娩室、
分娩室
の手前のところでほら陣痛来てて、
ずっと待機してるのがあるでしょ。 ちょっと待つ部屋ね。
あそこにはずっと当然ながら一緒で、
うんうんうん、
で背中を押してあげたりするじゃん、
はいはいはい、腰揉んであげたり、
ね、そうそうそう、
腰さすったりさ、
そうそうそうそ
う、うん、
あれ結構大変なんだよね。
いや、俺も
大
変だったのよ。
体力使うよね。あの女の人も当然大変だけど、
うん、
あれ、あのね、意外とね、男の人に課せられる、
うん、
あの時の少しでも和らげてやろうって一生懸命やるでしょ。
そうそうそうそう、
あれ意外とね、これでまた長時間だからね、うん、結構体力使うんだよね。
いや、結構大変よ。大変だけど、奥さんに比べりゃ、
まあまあ、どんどんないんだろうけどね。
もう手のしもなくなるぐらい腰さすってあげてよ、ずっと。ずっとさすってね。
でさ、そこまでは言ったけど、そこから先は一応言われたけど、う
ん、あ、そっかそっか。あのね、血弱い人はやめた方がいい。
ああ、
うん、結構ね、
まあ、当然ね、
当然そうなりますから、うん、俺全然血平気な人間だからさ、
うん、
うん、そうそうそう、だから、うん、ああ、でやっぱりこうね、うん、ほらすんごいうんうんって痛いしさ、うん、もうなってるとこ頑張れ頑張れっつって出てきた時には俺の目から汗がダーッと出てたね。よくやったよくやった
と。ちゃんと立ち上がったんだ。
立ち上がってね、ずっといたよ、生まれるとこ。あの、あれだよ、あの頭の方にいて、うん、あの腰から下は見えないようになってて、そう、助産婦さんとか先生がそっちにいて、そんな感じだったけど。
そうなんだ。
そう、そっちは見ないですよ。
ああ、
そっちは見ませんよ。
そうなんだ。
そうそうそう、そっちはね、行かない方がいいな、忙しそうだし、
忙しそうだし、
そうそう、俺が行っても何も役立たないし邪魔だって言われるからね。そうそう、だから手握ったりずっとしてたわけです。
僕はね、完璧に、うん、もう完全に外行って、
うんうん、
で廊下でもうよくほら、うん、ドラマがね、よくあるパターンで、
うん、
おぎゃーってのが聞こえた瞬間、
はいはいはい、
の感動、
はいはい、わかるよ、
なかったよね、あれはないよね、すごいよね。
ただね、うちね、あの、なんだっけ、分娩室が2つあったんだけどね、
うん、
同時にね、お隣さんが入ってきちゃって、うちとほぼ同時にうんうんやってたのよ。
はいはいはい。
でね、うちよりね、10分ぐらい先にね、そっちが生まれちゃったのね。でね、当時ね、その、まあ、土曜の夜だったからね、
うん、
詰めてた助産婦さんが一人しかいなくて、うん、なんかバタバタバタバタしちゃってて、
うん、
向こうに、向こう方が先だから向こうに行っちゃってね、
うん、
すいません、あの、何かあったら呼んでくださいねっつって、向こうで、向こうのお隣のお母さんがうーんうーんってやってて、うん、向こうがおぎゃーおぎゃーって言い出してさ、うん、でこっちはこっちでうんうんってやってて、もう呼んで、もう呼んでって言うから、すいませんすいませんっつって来ないのよ。大変。
いや、あのね、やっぱ向こうはプロだから、 慣れてるから
まだ大丈夫だなって
思う。そう、分かるんだろうね。もうやたら落ち着いてるんだよね。
うん、いや向こう、いや、ね、向こうがバタバタされても困るんだけど。
でさ、うちもね、
うん、
あれだよ、あの直本当に生まれる直前まで先生来なかったもん。
あ、やっぱりまあそんなもんなんだろうね。
で真夜中で、
うんうんうん、
真夜中何時だ、もう夜中の12時回るか回らないかぐらいだったと思うけど、確か、
うんうんうん、
直前まで来なかったもん。
ああそう、
うん、
でなんかナースコールをすれば来るんだけどさ、
うん、
で、うん、確認してまだまだですねっつってさ、いなくなっちゃうわけそう
そうね。
であのちょっとびっくりしたのがね、あのほら分娩室っつってもね、ベッドが置いてあるわけ、
うん、
あ今こんなんで産むんだと思ったけど、
うん、
産む直前になってその助産婦さんがそのなんかこう用意してね、
うん、
あの前掛けみたいのしてさ、ゴム手はめて、うん、したらね、そのベッドの下の部分がさ、トランスフォームしてこう分娩台に早変わりするわけ。ガチャンガチャンガチャン、ほらすごいと思って今こんなになってんだよなと思って。
そうなんだ、
びっくり仰天さ。
なんかね、でもね、一番最初生まれた直後、
うん、
で抱っこさせてもらったでしょ。
抱っこした、
抱っこさせてもらって、その後はちょっとしばらく抱っこできないからって。
そうそうそう、最初生まれてすぐ、まあ、とりあえず取り上げて、
そうそう、
ちょっと拭いたりね、
うん、
で重さ測ったりしてさ、そうそうそう、なんかやってるうちほら、奥さんの方はいろいろ産んだ直後だから、うん、まだいろいろ処理があるからね、うん、ちょっと外出されてる時に俺がそっち見てさ、
うん、
ちょっと抱っこさせてもらったりね、
うん
うん、で、お母さんの方が処置が終わると、今度その赤ちゃんをお母さんのお腹の上にしばらく乗っけさせてくれるのね。
はいはいはい、
うんうん
うん、やってたやってた、
そうそうそう、
写真撮った、写真撮った、3人で写真撮った僕。
はいはいはい、うん、やっぱ今それが主流らしいね。
うちのね、
うん、
あれだよ、お世話になった病院は、
うんうん、
生まれた時の最初の産声の、
うん、
録音した CD をくれる。
あ、それはいいね。
残ってるよまだ。一回も聞いてないけどね。
いやいやいや、俺も撮っときゃよかったな。写真は撮ったけどな。
だから動画も残ってるし、僕は動画撮ってたのずっと。
はいはいはい。
なので動画も残ってるし、
うん、
まあ廊下でのあれだけどね。
あ、そっかそっか。うん、動画はねちょっとスプラッターだしやめとこうかなと思ってそう、写真は撮ったけどね、うん、そうそうそう、まあこれからビデオはバンバン撮ると思うけどさ、
あのビデオ撮るよ、でだんだんだんだん撮らなくなる。
いやいやいや、まあね、写真はねいっぱい撮ってね、だんだんどんどんどんどん紙出し、紙にプリントしようかと思ってんだ。
あ、うちもそうだね、うん、最初はやって、だんだんやらなくなる
まあそうだろうね、うん、ほらパソコンにしまいっぱなしだとさ、だんだん分かんなくなっちゃって、パソコンぶっ飛んだらアウトじゃん。
あ、だから僕うちはね、
うん、
ちゃんとバックアップ2箇所ぐらいに撮ってある。
あ、
写真は
バックアップは大事だしね、
うん、
であとやっぱ紙に出しときゃ完璧だからさ。
いやでもそれも結局、
うん、
結局インクジェットプリンターでしょ。
まあそうだね、
そうするとやっぱりね、そのインクジェットプリンターだと紙とインクの質にもよるけど、
うん、
ちょっと色あせちゃったりするじゃん。
そうね、ほらエプソンは結構ほら100年プリントとかなんか書いてあるけど、
だって
実際分かんないからね、
100年経ってないもんね。
そうそう、まだ分かんないから、まあ、それでもほら紙にして残しては多少色あせてもだね。
まあね、
まあ、データももちろん取っとくけどさ、
うん、
そうそうそう、データ消えちゃったら終わりだからさ。
そうだよ、僕だから、ね、もうちょっと難しい話しちゃうと、
うん、
レイド、
Oh, yeah.
レイドのハードディスクにまずバックアップ取ってあって、
うん、はいはいはい、
でさらにそれを別にバックアップ取ってあるから。
ああ、なるほどね。
でね、もっと言うと僕は写真だけはどっかね、クラウドに上げときたい。
ああ、そうね、そういうのも大事、ね、
どっか借りて、お金出しても構わないからどっか借りて、
うんうんうん、
クラウドにアップしておきたい。
ほら今はさ、それでもいいけどさ、うん、例えば10年後20年後になってさ、
うん、
それがどうなるかだよね、うん、
まあ、ね、あ、データがもう見れないとか
見れないとかさ、そうなっちゃったら困るしね、
まあ、その時はその時だよ。
まあそういう風になる、なる前にまた別のとこ移動すればいいんだけどさ、
うんうん、
だってほら20年前のコンピューターのデータなんてもう読めないじゃん。
まあね、
うん、フロッピーに入ってますって、フロッピーもう読めるものがありませんとかさ 今から20年後どうなってるか分かんないしね。
まあ分かんないしね、まあ20年後下手したら我々はこの世にいない可能性。
何をおっしゃる。
だって僕と元宮さんは同じ年でしょ。
そうだよ、
ね、うん、それだよ。娘が20歳になるまで生きてるかどうかなんか分かんねえぞ。
何その悲しいことい
やでもね本当に僕ね今回だから僕は病気になって。
そうだねあなたね、
本当に思ったよ。
うん、そうだ、ガンだもんな。
ガンだもん。わかんない、元宮さんだってわかんないよ。
いや変な話わかんないからね、そればっかりはね、うんうん、いや悲しくなってきたな。
悲しくな、本当に、ね、本当に考えるよ。
そうだね、うん、
でほらうちよりほら約4年遅いわけだから。
ああそうだそうだそうだ、う
んうん、そうするとほらもう我々にとっての4年って大きいよ。
何娘が20歳になった時俺もう還暦過ぎてんのか。
でしょ、下手したらもう働いてない可能性あるよ。いやいやいやいや、
そうだよね。
そう、下手したらあれだよ、あの
ん
嫁に行くときに、
うん、あ、
おじいちゃんですかって言われるよ。
ああ、わかんないよね。でもね、それもね、若作りしよう。若作りしよう。
もうね、いろいろか、よんといろいろ考えるよ。
俺はあれだよ、娘と二人で買い物に行きたいんだよ。
娘と、ああね、何歳まで、もうね、もううち3歳、もうそろそろ4歳だけど。
うん、
もう相当あれだもん、あの、すね始める。
あ、そう、なんかね3歳ギャングとか言って3歳ぐらいからなんかちょっとわがままチックになってくるって
言ったな。もうね、もうお父さん嫌い、
あ、嘘好きって言うでしょ。
そうそうそうそうツンデレな、
ツンデレやんけ。
もううまいんだよ、もうどこで教わったのかなって思うぐ
らい。ここで覚えてくんだろうな、そんなのな、ね、もうすごいね子供はね。今日もあれで俺抱っこしてて、うんうん、いろいろこんにちはとかさ、えいーして語りかけたりね、うん、元気かって。ところでお前先週何やってたとかさまだ腹の中だなってさ会話をするわけだよ。
そうか、
ああ
楽しいよ。いい、ね、とりあえず大変だけど楽しいよ。
そうだね、これから楽しいね。
楽しいよ、もう全てが初めてだから、うん、だから あのね、今まで、うん、その嫁さんと
うん、
ずっといろんなとこ遊び行ったでしょ。
うんうんうんうん。
でそこがもう大体遊び行っちゃってるでしょ、もう一通り。
まあね、
自分の周辺は
もう行きまくって決まっちゃ、なんちゅうんだろうな、もう行かないな、なかなかな。
これ子供できてもう何年か経つと子供と一緒にまたもう一巡するから、うん、同じとこ。
ああなるほど ね、はいはいはい、
楽しいか。
そうだね、
とりあえず早くディズニーランド行った方がいい。早く
ディズニーランド、こっちからなかなかエネルギーがいるからな。
ディズニーランドにね何歳から連れていくべきかっていうのすごい悩んだもん。
ああこっちだとお前まず飛行機乗ってだろ
そっか
大変だでよ、えそことちゃうから、千葉県民とは違うからな。
そう
わけだな。
そうなんだね。
そうだよ、
じゃあ知床にも何か作りましょうね。
ん、知床ランド、
ランド作りましょう。
クマがいるよ、クマ。
クマランド作りましょう。
クマランドね。クマのプーさんほどやばくねえよ。こっちのクマは。ガチクマだからね。
この間ね、久しぶりにディズニーランド行って、
うん、
パレードを見たら、
お、
プーさんの声が変わってたな。
あ、日本人のプーさんの声？
そう。
あ、本当。
プーさんの声やってた方が亡くなっちゃってたでしょ？亡くなっちゃったでしょ？
あ、そうなの？プーさんの声誰だったの？
よく名前わかんないけど、
うん、他何の声やってた？
よくわかんない。
あ、そうなの？
わかんないけど。
わかんないのか。
亡くなっちゃってて。
あ、そうなんだ。亡くなっちゃったんだ。
うん、確かそうなんだ。
うん、
パレードの声がちょっと変わってた気がする。
あ、そっかそっかそっか、うん、なるほどね。まあ、しゃあない、声優さんもね。
しょうがないですね。
あ、
ということで、これからね、皆さんに、我々のコンビでどれぐらいのペースで配信できるかは元宮さんの、はい、娘さんの機嫌次第です。
そうですね、はい、皆さん気長に待っててください。
いい子で夜中ぐっすり寝る子に育てていただければ、
うん、はい
はい、配信もできると思います。
あとね、今ね、
はい、
要所要所で何かピーって声聞こえてた、もしかして。
もうすごい聞こえてたと思う。
聞こえてましたか、うん、
後半聞こえてなかったけど前半特に聞こえてた。
そうだね、うん、あのね、うちのおかみこのじんちゃんが今横にいてですね はい、ちょっと粗相で声を出してしまいました、はい、
これね、ちょっと BGM でもしかしたら聞こえてなかないかもしれないけど、
そうだね、
はい、もし聞こえてたらそういうことでござい
ます。今おとなしくしてますけど、
ね、はい、決してね、あの元宮さん の, あの娘さんの声じゃない。
そうだ、うちの長男坊の亀井子のじんちゃんでございます。
あ、じゃあもうあれだ、2人目の子供だ。
そうだね、そうだね、
元宮家としては、
うちのね、長男はなかなか、うん、あのご飯少なくて済むからね。
あ、そうですね。
そう、ただちょっとバタバタ飛ぶのが癖です、ね。はい、
名前は決まったんですか？
決まりましたよ。
あ、決まったんですか？まあ、ここで言うかどうかは微妙
です、
は
い。まあ、ここでちょっとご、ね、公表しませんけれども、
じゃあ、じゃあジョセフィーヌってことにしておきましょう、
ね。ジョセフィー、うちのジョセフィーヌにしておきましょうか。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、元宮ジョセフィーヌです。
あ、もうずっと前から決めてた。
あのね、うちの奥さんと、うん、いろいろ候補出したわけ、うん、でほらお互い名前を考えて、うん、その紙に書いたやつを交換して、うん、これはねえだろっちゅうの罰つけようぜってやったわけ、うん、でやっぱりほら自分の気に入った一押しのやつとか書くわけじゃん、うん、お互いそれ罰つけちゃってる、お互い、
あ、はいはいはい、
一押しお互い消去されちゃって、うん、ダメかと思っていろいろやってるうちに、あ、まあ これでいいかってなって、
ね、あ、で、あ、今これ残るよ、
何
残るよ、この音源は残るよ。
そっかい、
うん、あの何かの表紙に、ね、物心ついた時に、
ああ、
ね、娘さんが聞いた時に、うん、これでいっかっていうのはすごくショックだと思うよ。
お父さん、私の名前はこれでいっかだったの。とんでもないよ。考えて考えて考えた末にこれでいいなということでなったのだよと、
はい、いうことらしい。もうあの何年か後、何年後かな、7年後ぐらいかな、
7年だね、
うん、あのお父さんがこんな話してたよっていうのが楽しく聞けるのは、
うむうむうむ、
はい、
大人になったらこの音源を聞かせてみようかな、
はい、
む
ということでございまして、
はい、
はい、
幸せなご報告をいたしましたよ。
はい、ありがとうございました。じゃあエンディング、はい、もうちょっと喋ってから今週終わりにしたいと思います。
おーい、
エンディングでございます。
お
疲れ様でございました。
はい、どうもです。
なんかね、元宮さんのテンションがね、いつもとちょっと今週違ったなと。
なんか久しぶりってのもあるしね、
うん、
うん、心がウキウキしてるからね。
ウキウキしてるね。こんなにウキウキした元宮さんは初めて。
え、そうかい、
うん、
いつもテンションは気持ち上げてるんだ
けど。あ、そうなんですね、
はい、
あのこの時期になると、
うん、
あれを僕いっぱい使うのよ。
あれって何？
クールシートみたいな。
クールシート。
顔拭いたり、体拭いたりするシートが売ってる。
お、スースーするやつか。
そうそうそうそうそう。
コンビニとかで売ってる。
そう、いろいろ出てるでしょ。はいはい、なんかビオレからとか、あとギャッツビーとか。
あるね、あるね。
いろんなの出てるじゃん。
うん。
で僕ね、どうもね、どれもね、いまいちなのよ。
あのさ、物によってはさ、もう一体ぐらいスースーするやつあるでしょ。
うん、まあスースーするのはいいんだけど、なんだろうね、ベタベタベタしたなんかが残るようなやつ。
あ、そうなの？
うん、なんか多いので、
拭き終わった後の感覚が嫌なの
か。そうそう、水分多すぎるよとか。
あー、そっか、
うん、少なすぎるよとかいろいろね。で、あのシートも、うん、こんな薄いのじゃ嫌だよとかいろいろある。
何種類ね、男いうのは多少厚くてでかくできてるけどさ、
うん、でね、うん、僕もいろいろね使ってるんだけど、一つだけ僕が認めてるのがあって、う
ん、お、なんだ、
あのね、これどこで今この手目の前に手元にあるんだけど、
うんうん、
ね、ロート製薬株式会社、
ロートか、
うん、
おう、
これのオキシークールボディシート。
あ、オキシーのブランドか。
そう、
洗顔料とかもあるよね。
そう、これはね、いい、これ最高。
おお、そうか。
で僕ね、必ず、うん、特用タイプ、これまずはこの、ね、ボディシートの僕買うの。
ボディーシートの方ね。
ボディーシートちょっと大きめなのね。大きさがこれ書いてあるどこかね、25cm×20cm で、ちょっと厚手なのね。
はいはいはい。
で、この何水分の染み込み具合もちょうどいい感じ、でこれ1枚でもう顔をガッて拭くともうね、顔がねとにかくねサラッサラになる。
あ、それはいいね。
あのスーッとしてさらにサラッサラになる。
は
あ、
はあはあははあ、
これ本当にね、なんだろう、最高。
俺もねたまに使いたいなと思う時あるね。
俺もあ、ほら僕営業でしょ、仕事が営業だから。
ああ、そっか。
で車の中でねエアコンが効かなかったりもするし、
暑いやね、そしたらね、
ずっと車の中いるわけでもないから外にも出るから、で車に戻ってきてまた車の中が暑いんでちょっとエンジン切っとくとね、すぐ暑くなるんだよ、うちの営業者が。
あ、あのね、ちょっと話戻るけどさ、俺もそのなんちゅうの、いきなりもう入院になっちゃったから、気の身気のままで病院行っちゃったわけ、でもそれから2日間病院に缶詰だったからさ、もう顔も体も油ぎっちょんで、もうそういうシートがあったらよかったね、本当にね。
これ そんなあなたにはこのオキシクールボディシートを、
ロート製薬、
ロート製薬
了解。
これは本当もう最高。
おお、
これ以外僕認めないから。
俺ね、何回かあのいろんなの買ったことあるんだけど、結局ね使い切らないまま放置していくうちに、あの蓋をちゃんと閉めてなかったりしてね、使ってみようと思ったらもうカラッカラに乾いてたりするんだよね。
それはね性格だね。あとね、あのそれがね多分ね元宮さんに合ってないんだ。
そっか。
これ、ね、オキシークールボディシートだとね、あのすごくサラサラになるから。
そっか。
もうね毎日のように1日1枚2枚は使うね。
なるほど、ね、どこのメーカー、どこのメーカーだっけ。
ロート製薬、
ロート製薬、ね、
さっき自分で言ってたよ、ついさっき言ってたよ自分で。
そうだ、そっか、そっか、そっか。
でね、僕が使ってるのが特用タイプで36枚入ってて、これコンビニ限定なんです。
どこでも売ってるのかな。
コンビニもね、僕はねこれ一番よく見かけるのはミニストップ。
ミニストップか。
僕が了解了解。最近ねミニストップもなくなって、置いてなくて、どこだかな、ローソンでねたまたま見っけて、
あ、ほうほうほうほう。
で3つ在庫があるうちの2つ買っちゃったもんね。
あ、買い占めたの
ね。なかなかないの、売ってないのこれ。
そっかそっか、あ、ちなみにねうちのね、町、隣町にもミニストップはねえねえな。ローソンはある。
でねこれアマゾンで買おうとして検索したんだけど、ないんだよ。
あ、そうなんだ。もう終盤なのかな、
わかんない。あのねこれの、これはもうあの36枚入りのちょっと特用タイプはコンビニ限定なんだけど、
ドラッグストアでも似たのないかね。
あんまり見ないんだよね。
ああ、そっか、いろんなのあるけどそれはないのかな。もう
でね、もっとでっかいやつ、
でかいの
あんな、あのね、それこそ背中をゴシゴシいけるようなやつ、
一人で、
うん、
うっそ、
あの本当にちょっとタオルぐらいの大きさよ。
あ、それはすごいね。
右と左手に掴んで背中ゴシゴシいけるぐらい、本当に
それ車ではやりにくいよな。
体全身拭けるようなやつが、
どこでやるんだよそれ。
それはねアマゾンでも売ってたかな。
そっか、外ではやりにくいよね。
外ではやりにくい。でも本当これ顔をね本当にこれで拭くとね、もう汗も全然気にならなくなるし、ベトつきもなくなるし、もう本当に肌がサラッサラになる。
そうだよね、そっち暑いもんな。
暑いもん、これ最高。もうぜひぜひ皆さんね、見つけたら買った方がいいっすよ。
ちょっと探してみるよ、
はい、いうことでございまして。
お、
あとは、まあ、特に今週はもうないかな。次いつ配信ですか、元宮さん。
何、
次はいつ配信ですか。
次かい、わかんないね。
わかんないね。
ただ、あの、なんちゅうんだろう、子供がどうなった的な報告はこまめにしたい気持ちはあるけどね。
はい。はい、じゃあ、また報告をしに来てください。ね、
はい、かしこまりました。
いうことで、まあ、あの、例のごとく、お便りはね、ずっと募集しておりますので、
はいはいはい。
特にね、元宮さんへのお祝いメール。
そうだね。
などなどございましたらですね。
何かこう、子供に関する、こう、チップスでも。
ああ、そうだね。
ああ、特に女の子の、女の子よ、チップスを。
ああ、もうね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、あの、全ての宛先の方、本宮さんからよろしくお願いいたします。
ちょっと久しぶりだからな、 用意してなかったよ。
用意してなかったの。
ちょっと待ってくれな。どこだったっけ。
うわひどいな。もう
でんでてででででででででちょっと待てちょっと待て。あ違うのここじゃねえな。
待ってこれ絶対カットしないよここ。
うん。でそんなことないしょでは皆様からのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない@0438.jp そんないプロジェクトのツイッターのアカウントもございます、SONNAIP 配信情報はこちらでお知らせしております。あとうちのホームページそんないのホームページ URL はそんない .com こちらでは他の番組も全部聞けますので、あとメールも書くことができますよ。あと竹内くんの YouTube を見てあげてね。終わり。
見てあげてねで終わり。
あ見てあげて気に入ったら登録してあげて。
あ、
気に入らなかったらしなくていい。
はいよろしくお願いします。あとねもう一つだけちょっと最後に。告知をさせてください。そんないプロジェクトからちょっと告知をさせてもらいたいんですけども、
はい、
前にやったイベントの時に合わせてそんないプロジェクトのステッカーを作ったんですよ。
おおそうだよね、
はい、でこれね結構立派なステッカーで、再剥離シール使って、表面もラミネートしてあってちょっといいフルカラーのいいおしゃれな感じのステッカーなんですね。
物はいいですよ、
う
ん、
で、ね、一応サイズ今これ測りながら言うけど、
はい、
まず
台
がね、うん、50×50、
うん、でかいな、
うん、台は 50×50
あの50の何センチ
50ミリミリ
ミリ
50センチどんだけでかいんだ
よ。50ミリこれ台
台 50×50 が台
台か、
はい、
とりあえず聞いとこうか、
はい、あともう一つございまして特大ってのがあります。
特大
がね、140×50
140×50 でかいじゃん。
うんでかいんです。
単位が
ミリ
は
ミリか
、
これ2種類ございまして、
はい、
はい、これ実はですね、イベントの時にも販売させてもらったんですけども、うん、この特大の方、
う
ん、言い張るよ特大って言い張るよ
特大の方、ね、
特大の方が、700円、
はい、
で台の方が300円、
はい、300円
で両方セットで買うと1000円っていう価格でねやらせてもらってるんですけども、
はい、
今現在ねこれ結構ねステッカー欲しいっていう声がね結構いろんなところからあって、
あ嬉しい ね,
ね、ありがたいんですけども、
はい、
今現在ねどっかで販売してるってないんですよ。
ああそうだよね、うん、
で1個だけね裏技的な感じで、
はい、
購入できる方法が購入できる方法って言うと違うね入手できる方法がございまして、
はいはい、
あごめん2つある2つ
1つもあったか
2つあるんですよ
1つを
2つありまして、1つはですねまずそんないプロジェクトのホームページ、
はい、
そんない .com にですね、
はい、
行っていただきますとトップページにですね右下の方
ほいほいほい
見てもらうと寄付のご案内っていうのが新たにリンクができてるのっていうのをねまだね番組でどこの番組でも一言も言ってないんで気づいてない方は気づいてないと思うんですけども
理科でも言ったことないね、
はい、寄付のご案内っていうのがあるんですね。
黄色いバナーがございます。
そうですね。で、はい、ここをね、見ていただくと分かるんですけども、一口1000円からとさせていただきますということで振込先等が書いてあるんですね、
うんうんうんうん、
で、これどういうことかと言いますと、まあ、一つはもう単純にそんないプロジェクトの、ね、サーバー維持等でまあ、寄付をいただけると非常に嬉しいなっていうのが一つ、
はい、
でもう一つ意味合いがございまして、これ寄付をいただいた方で、希望していただいた方に限ってなんですけども、
はい、
この先ほど言った、大と特大の、うんステッカーをワンセットでですね、このお礼としてお送りしてるんですね。
なるほど。
ということは一口1000円で、寄付をしていただいて、うん、ステッカー欲しいよっていうメールをいただければ
うん、
この ステッカーがワンセット、あなたの元に届くと。
なるほど。
実質1000円で買ったのと同じことになるよと。
あくまでもご寄付していただいたお礼ということ
で。お礼ということで。なので例えばね二口三口、寄付していただいても申し訳ないんですけどワンセットの、
なるほど、
お礼になりますけども、
はいはい、
まあ、こういった方法で、まあ、これだったら、まあ、寄付とか受け付けてないのっていうのも前から何件かあって
嬉しいね、
うん、そういうのもあったんで、まあ、そういうのを一応設けさせてもらっ たのと同時に、じゃあこれちょっとあれせっかくだからお礼としてこのステッカー差し上げようよって話になって、
うんうんうん、
じゃあ一口1000円にしといて一口でもいただいたらもうこれを、ね、欲しい人にあげれば、ね、欲しいっていう人もこれ利用して実質ゲットできるからいいんじゃないなんていう話になって、ね、こんな形になってるわけでございます。
はい、
はい、でね、はい、もう一つ、これが一つ、ね、方法として一つね、
もう一つなんかあった、
もう一つ、ね、方法があります。この僕竹内をね、捕まえてください僕ね仕事中でも、
うん、
持って歩いてますんです。
おお、そうかそうか、
はい、なので、捕まえてください。捕まえていただければ、その場で、
うん、お売り
いたします。
なるほどね、はい、それはなかなかレベル高いね、
レベル高いね。であとはね、ほら僕千葉県なので、
はいはい、
まあ、近くの人がいたらこれ、ね、うん、この寄付のところに、ね、電話番号も、ね、実は書いてあって、
ほう、
PHS の番号なんですけど 0705572-2352 っていう番号、
公表し
ちゃう、はい、0705572-2352 っていう番号で、これね、うん、そんなプロジェクトの問い合わせを受けるための専用の番号で1個取ってあるんですよ。
すごいね、
はい、なので、まあ、この番号にね、問い合わせ等いただいても結構でございます、
うん、皆さんいたずら電話しちゃダメだぞ。
あ、それ何フリ、
うん、俺が言ったからいた電しちゃダメだからね、
フリ
一応ね、あのご報告という感じなんだ
い、はい、これはあの出れるときは出れますし、
はいはい、
出れないときは仕事中とか出れないときは出れないんで、
そうだね、
あの出なかったら根気よくかけてください。もしくは留守電、これは受けられなかったかな、わからないです、連絡ください、よろしくお願いします。まあ、いろいろ方法用意してありますんで、
いろいろね、そうだね、
いろいろ用意してございますんで、
はい、
そのうちあれだよね、知床の方に住んでる人は元宮さん捕まえるっていうのもありにしようかね。
そうだね、俺はね普段会社にいるから、まあ来ていただければね。
あ、会社で、会社の住所公表、公表しちゃいますか。
会社の住所は公表しまへん、
しません、あ、残念ですね、いうことでございます。今のところ、方法2つですね、僕を竹内を捕まえるか、電話でなんか欲しいんだけどどうにかしてよっていう相談していただくか、もしくは
その俺の心の電波を捉えて近づいてきておくれ。
そうですね、あとはそんなプロジェクトの寄付っていうリンクから、うん、まあ、利用してもらってそれでゲットしていただくかっていう方法がございますんで、よかったら、ステッカーの方よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。は
い、いうことで、
うん、
あとないかい、大丈夫かい。
ない、
大丈夫ですか。
うん、言うこと言った、
はい、いうことでございまして、また次、いつになるか分かりませんが、
はい、
また根気よくお待ちください。
そうですね、
よろしくお願いいたします。
はい、
いうことでございまして、お送りいたしましたのは竹内と
幸せいっぱいの元宮でした。
いやいやいや、もう幸せいっぱいの竹内とも
っと幸せいっぱいの元宮でした。
幸せ満載の竹内と
元宮でした。
はい、お疲れ様でした。
ういっ。